バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回も始まりましたバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーで、これまたね、ファンが多い人気のコーナーなんですけども、 I hate you、 嫌いな映画、これの、新しいのをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、またまたやっちゃいます。嫌いな映画、I hate you なんですけれども、今回はですね、小津安二郎の、まあ、傑作と言われている東京物語、これを僭越ながらディスらせていただきたいと思います。ですね、まあ、とにかく、小津安二郎っていうね、まあ、映画監督さんは、本当に世界中から称賛を浴びて、独特の、こう、映画のね、映像手法とかね、すごい低いローアングルから撮ってる、こうね、撮り方とか、すごくね、世界でも絶賛されて、すごく、著名な映画監督とかもね、リスペクトしているっていう、すごい、偉大な監督さんなんですよね。で、僕もね、小津安二郎の映画、まあ、いくつか、それなりに見てるんですけれども、やっぱり小津安二郎の代表作といえば東京物語なんですね。で、僕これはですね、やっぱり昔コピーライターを目指してコピーライター養成講座っていうのを行った時があるんですけども、その時にね、いろんなこう講師の方、電通で本当にバリバリ CM 作ってる人とか、そういう人がいっぱいね、いろいろ出てきて話をしてくれたんですね。で、僕がすごく影響を受けた岡康道さんっていう人がいるんですけども、その人がね、やっぱり社会人になって急にその、CM 制作やれって言われて、映画なんか学生時代に見たことロッキーしか見たことがなかった、ロッキー1、2、3しか見たことがなかったなって言ってる人なんですけども、その人がやっぱり東京物語をこうあるきっかけで見て、すごくやっぱり感銘を受けたなって話を聞いたんですよ。で、その岡さんが言ってた話の中ですごく印象的に残ってるのが、まあ映画を見た後に、まあ帰ろうと思って駅のホームに行きましたと。そしたら同じ東京物語を見て帰ってきたんだろうなと思われる人が向かいのホームにいて、自分もホームで映画の余韻を引きずってメソメソしてたんだけど、向かいのホームにいる人もやっぱりその東京物語の余韻でメソメソしてたっていうね、なんかそれを見て、あ、やっぱり俺はいいものを見て、いい感性を受けたんだなって思ったみたいな話をされたんですけれども、はぁーと思って、これは見ねば、見なければと思って、僕もね、もうそそくさと東京物語を早速鑑賞したわけなんですけれども、その前に小津安二郎の映画何本か見てるんですよ。で、劉知秋さんが出てきて岩下志麻が嫁に行くみたいなね、いろんな話、大体こう小津安二郎の世界観というか似たような感じでね、日本の古き良きなんか文化を映し出してるみたいなところがあって、本当に味があっていいなっていうのはよくわかるんですけど、僕はね、東京物語だけはどうしても好きになれなくって、それはなんでかっていうと、まあ、端的に言うと貧乏くさいすごくね、なんか古き良きっていうよりも、なんか古臭くて、なんか貧乏ったらしい昔のこう日本の文化っていうのがなんかにじみ出てて、なんか貧乏臭いなーっていうのをすごく感じるんですよね。で、他の小津映画とかはあんまりそんなこと感じないんだけど、なんかね、東京物語はね、なんかこう出てくる家の設定とかもすごい狭かったりとか、なんか貧乏臭いこうひもじい感じがするんですよね。で、まずそこがちょっと引っかかったっていうところと、あとストーリー的にも、結局親元を離れた子供たちが親のことをあんまり大事にしてないんですよね。で、なんかそことかもすごくなんかやだな、変な話だなっていうのがあって、でね、リュウチシュウとかね、お父さんとかね、まあみんな忙しいからねなんて言って奥さんもね、そうよね、みんな忙しいからねなんて言って棒読みのセリフで言うわけですよ。画面いっぱいに普通にこう真正面から顔をつって、みんな忙しいからねなんて言って、は、何それみたいなだってなんかさ、忙しいっていうのは一番なんかダメな言い訳でしょ。それは別に昭和初期だからとか今だからっていうのを全然時代とか関係なくて、忙しいからっていうのはなんか それはみんな誰でも忙しくって、うん、いかにその中で時間を作るか、うん、いかにそれが大事で、その忙しい中で時間を作るかっていうことじゃねえのみたいなところで、なんか忙しいからしょうがないよねみたいなところでこうごまかしてる、うん、で、その親御さんもそれでそれを忙しいんだからしょうがないよねって言って、なんか納得しちゃってるのとか、あとその息子たちもなんかそれを言い訳になんかこうね、親子関係をおざなりにしてるみたいなところがあったりとか、なんかねそういうところがすごくこう鼻についてこの貧乏臭いこう絵面と、でそういうなんか世界観とストーリー設定みたいのが僕は全然入り込めなくて、はぁと思ったんですよね、うん、で、あ、俺この映画ダメだと思って、結局まあ最後ももちろん見ましたよ、うん、文句言うにもね最後まで見ないと文句言っちゃダメですからね、うん、で見て、あ、ダメだダメだこれやと思って、うん、俺はあんま好きじゃねえなーと思って、まあそっからですね、随分経って、2年ぐらい前かな、ね、古い映画のデジタルリマスターとかいろいろね、傑作は、ちゃんと映像が綺麗にされてっていうのがあるんですけれども、まあ NHKBS かなんかでやっぱり東京物語を、やっぱこう、綺麗に、リマスターしたものを放映するよっていうのがあって、まあ俺もね、ちょっと、ね、それなりに、年を重ね、時間も経ってっていうね、このタイミングで見たらまた思いが違うかなと思って、改めてちゃんとね、真正面から向き合って見直したわけですよ。そしたら全然変わんなかったっていうね。やっぱり俺これ嫌いだわみたいな。貧乏くせみたいな。キャラクターに感情移入できねえみたいな感じでね、ダメでした。ということで、僕は東京物語は好きではございません。はい、ということで、今回こんな感じなんですけども、そうだ、オープニングに言おうと思ってて、ちょっと言い忘れてたことがあって、ここでちょっとお話します。前回ですね、この I hate 中のところでピアノレッスンを紹介したんですね。で、まあそのピアノレッスン、まあ嫌いだよっていう話をして、まあどういうところで嫌いかってね、あの男がろくでもねえとかね、いろんな話をしたんですけれども、まあこれをね、ポッドキャストで聞いてくれた僕の友人と、まあその後ちょっと話し合ったわけですよ。あの映画のね、いいとこ悪いとこみたいなとこについて。で、やっぱりその彼もピアノレッスン見てて、確かにすごくえげつない、描写がえげつないとこいっぱいあったって。だけど、その、彼らのね、愛し合う二人については、僕の批評はもしかしたらちょっと違うかもよっていうことを指摘されたんですよね。で、それはどういうことかっていうと、やっぱり男のね、彼がね、インディアンで、すごく卑劣な手段で、主演の女性をね、ものにするわけなんですけども、そのね、卑劣な、こう、女を自分の女にしようとする手段があまりにも卑劣だったっていうところは僕は気に食わないっていう話をしてたんですけれども、それはまあ、時代もあったんだろうっていう話が出てきたわけですよ。で、結局、そのね、彼役のハーベイ・カイテルのやってたね、男性も、結局そのインディアン出身で、今はお金持ちの家でこう、下働きみたいのをしててっていう、そういうこう経緯があって、まあ今までそういうこう人生経験として、その人を思いやるとか敬うとか、そういうことをずっとこう経験してなかった男が初めて人を好きになってどうしたらいいかわかんなくて、結局ああいう卑劣な手段でしか、彼女を手に入れようっていうこう術がなかったんじゃないか、みたいな話をされて、あ、確かにそれはあるかもしれないなって僕も思ったんですよね。だから、なんていうのかな、やっぱり、そう、歴史ものとかは本当にその時代背景みたいのをちゃんとこう、解釈した上でちゃんと話さないといけないなっていうことをちょっとつくづく思い知りまして、まあ、それでもピアノレッスンは俺嫌いだよ。だって、描写がえげつないしさ、なんかこう、すごい卑劣な、っていうかさ、なんかこう、監督の作為みたいのもすごく下品だし、そういうところで俺は嫌いですよ。うん。で、ポスタービジュアルとかばっかり綺麗にしちゃってさ、みたいな。うん。BGM の確かにね、マイケル・ナイマンの音楽は最高だったけどさ、みたいな。なんか、やり方が古速だよね、みたいなところで、俺嫌いよ。うん。 だけどやっぱりその主人公のね、あのハーベカイテル演じた彼とかのそのキャラクター設定っていうのは、その歴史みたいな背景っていうのをちゃんと知ってからじゃないと、うん、ちょっと話すの難しいなっていうことをこうつくづく思ったわけですね。うん、まあそんな話もありまして、まあ I hate you やるときは、ね、嫌いなとこはっきり嫌いって言うけれども、ちゃんとそういうところもちょっと気を使って話せたらいいなと思ったので、まあ今回ねちょっとこの話を、こちらに付け加えさせていただきました。東京物語とは何の関係もありませんね。申し訳ございません。はい、ということで今回はここまででございます。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス、今回はシアターバッキーね、人気シリーズ嫌いな映画 I hate you 東京物語をお送りいたしました。それではまた。